おはようございます。かけぽんでございます。本日は、2026年5月11日、朝配信させていただいております。こちらの配信はですね、6月4日になりますと、無職になりますかけぽんが、まあ、現在、有給消化中なんですけれども、まあ、なるべく、普通の社会人と同じような時間帯に、一応起きて、体を動かして喋るという、まあ、社会人復帰をできるように、何かしらかね、毎日一つネタを、出しまして、ネタというか、ね、キーワードを出しまして、そちらに対して30分から1時間の間ぐらいで話ができたらなという配信になっております。ということで、よろしくお願いいたします。はい。現在、今回のタイトルつけました、ドラクエ7ということでですね。まあ、少し前にドラゴンクエスト7のリメイク版が、まあ、発売なりまして、私、ドラゴンクエスト大好き世代でございまして、一応、購入はしていたんですけれども、やってはいなかった。他のソフトとかをやってたので、購入はしたけどやってなかったんですが、やり始めましたよという。まあ、この週末ぐらいだったかな。リメイク版やらせてもらってますが、結構忘れてますね、ドラクエ7。まあ、確か最初出たのがプレステ1の時に、やったのは覚えてるんですよ。プレステ1の時にやって、その後に、ニンテンドー DS でリメイクが出たのもやった記憶があるんですけど、結構忘れてる。覚えてるとこは覚えてますけど、全部覚えてるかっていうとそんなに覚えてなかったりもしてるんですけど、まあ、今回とにかくね、絵が綺麗なんですよね。今までとだいぶ違う作り方をされてるそうで、なんて言うんだろう。人形を作って、その人形を取り込んで、なんか動くように、調整をしているということで、かなりですね、絵が綺麗なんですよね。正直びっくりしているんですけど、まあそんなドラクエなんですけど、いやー、楽しいっすね。正直。まあ、すごい難しいとかそういうこともなく、かなりなんだろう。やりやすいっていうのも変な話なんだけど、やりやすいんですよ。はい。なんつうんでしょう。超難しいとかっていうわけではなく、普通にこう、やっていくと、まあ、中ボスとかと戦って、もうそんな、なんかやられて全滅っていうことも特になく、いい感じにクリアができるっていうのが、すごいなんか、難しくないよね。めちゃくちゃ優しい。で、行く先々の、これから先ちょっと強い敵いますよっていうところにはちゃんとセーブポイントがあったりとか、なんか昔では考えられないような、流れになってるので、すごいね、やりやすいドラクエですね。そうなってくると、こう、中ボスの手前で、まあ、セーブポイントと、あと体力回復をしてくれるポイントが大体あるんで、そこでレベルを上げてから、中ボスに挑むっていうことができるので、すごいなんかね、楽っていうのも変だけど、簡単になってましたね。最初のプレステ1の時が結構大変だった記憶があるので、確かね、プレステ1の時にラスボスまで行ったけど、なんか、なかなか勝てないような状態だったんですよね。でも、最後投げたのかな、もういいわ、みたいな風になってた気がするので、そう考えるとかなり優しい音。DS 版はクリアしたんですよ、ちゃんと。で、クリアして、ドラクエ7ってクリア後のおまけみたいなのは結構長かった気がするんですけど、そういうのはあんまやらないんで、ドラクエって最近クリアすると、 クリア後のおまけとしてなんか神竜とかと戦わされたりするんですけど、あ、それは別にいいですみたいな、クリアしたらそれで OK ですみたいな感じで、あんまやらないんですけど、うちの奥さんが先にドラクエ7やってて、やったことなかったらしくて、めちゃくちゃ面白かったよみたいな話は聞いていたんですけど、いざ自分も始めてみると結構ハマりますね。昔やってるしなみたいな風に思ってたんだけど、これはね、面白いです。で、切ない話とか結構多いんだよね。まあ、要はドラゴンクエスト7っていうのは、世の中に石板っていうののかけらがいっぱいあって、そのかけらを集めていくことによって、すごい過去の世界に戻れるんですよね。その石板を集めて完成したエリアの地図のエリアの過去の世界に戻れて、そこにある何かしらかのその不具合というか、まあ、敵がいたりとか魔物にすごい迷惑をかけられている世界を救って戻ってくると、自分のその現代の地図に新しい土地が増えてて、現代のその土地に行くと少し何かしらか、また新しい石板が落ちてるとか、次につながる何かがあるみたいなのをずっと繰り返していくことによって、その石板の世界っていうところにこう土地をこう封印したりしたのは一体誰なんだみたいな、魔王がいるぞみたいな、なんかそんなような、その魔王をじゃあ最終的には倒しましょうみたいな、お話になっていくわけなんですけども、とにかくね、やりごたえ、そのさっき言ったキャラクター、敵も含めて全部その一回人形を作って、それをデータとして取り込んで、その人形が動くっていうことらしいんですけども、敵も含めてそういう風に全部作られてるので、なんかね、良いです、すごく良いです。敵味方含めて全部絵が綺麗なので、うん、めちゃくちゃね、絵が綺麗なんですよね。とにかく絵が綺麗、これがね最高っす。最高っすってのも変な話なんだけど、とてもね良いのですよ。だからこれはもっと評価されてもいいのにっていう風に個人的には思ってるんだけど、なかなか評価されないよね。なんかもっとめっちゃ評価されればいいのになーと思いながらね、ちょっとやってるんですけど。で、転職システムってのもあって、昔はダーマ神殿というところに、まあ、ドラクエ3ぐらいから出てきたダーマ神殿っていうところに行って転職をするんですけど、なぜかね、今回はその、ダーマ神殿の、なんて言うんだろう、方から変な、なんか水晶みたいなのもらって、そこに話しかけて、全然神殿に行かなくても、転職できますぜ、みたいな。そういう、簡略化もされてたりとか、あと、職業が、本来は、なんか勇者じゃねえや、戦士とか、魔法使いとかって、一つの職業を、極めていくというか、一つの職業をどんどんこう、ブラッシュアップしていって、まあ、ポイントが一番最後まで溜まったら、じゃあ他の職業に転職しましょう、みたいな感じなんですけど、今回はメインとサブで二つの職業をですね、同時に、貯めることができるので、まあ、組み合わせでいろいろできるっていうのもあるのと同時に、まあ、二つ常に、そういうものの、なんて言うんだろう、経験値が溜まっていくので、職業ランクっていうのが上がっていって、まあ、大体どの職業も8まで貯めると、まあ、マスターになりましたというような形になってクリアですよ、なんていう話なんですが、これがね、結構、サクサク溜まる、サクサク進むという形で、昔に比べたらだいぶやりやすくなってます。で、ドラクエ7って、なんか普通にやっても100時間ぐらいかかってた気がするんですよ。寄り道とかしなくても。それぐらいなんかお話が てんこ盛りに入ってた気がするんですけど、何個か削られてて何個か入ってる、新しい話が入ってるっていう話を聞くんで、どれが削られてんのかってちょっと自分でもあんま覚えてないんであれなんですけれど、まあ、削られてんのもあるぜという話は聞きましたね。ちょっとやっぱ長いなっていう風に、プレステの時は思ったんですよ。今までのドラクエで多分一番長いんじゃないかな、クリアするまで。ああそうなんか、ドラクエ11も長かった気がするんで、まあ、それに近しいか同等ぐらいの長さだった気がします。これいつ終わんだみたいなぐらいの感じで前はやってたもんですから、それが結局まあちょっとだれちゃったりもするじゃないですか、長いと。でやってたんですけど、今回は結構サクサクいってる気がする、いってる気がするっていうのがまあちょっと雑なんですけど、まあ面白いですね。でまあドラクエ7はそのさっき言ったその石板を集めて、その出来上がったエリアに行ってお話をクリアして戻ってくるっていう感じなので、そのドラクエ1とか2とかみたいに、こう一個の広い大陸の中をあちゃっこちゃ行ってっていうよりは、なんかオムニバス形式のお話がいっぱいあって、まあ、順番にやっていくんですけど、それをクリアしていくって気づいたら壮大な、まあ、マップが出来上がってますよっていうような、流れになるんで、ちょっとね、他のドラクエとは違った感じになってますよね。なんかそれが好きな人もいればちょっと苦手っていう人もいた記憶がありますけれど、ドラクエやられてる方いらっしゃいましたらちょっと感想とか教えてほしいんですけど、とにかくねドラゴンクエストはシリーズは、まあ、今は最新作の12、一応タイトルだけ発表はされてて、いつ発売されるんだろうなっていうような形でみんな待っているかと思うんですけど、自分もねドラクエ12はちょっとねやりたいですよね。ただちょっと制作されてる、鳥山明さんとか杉山浩一さんという、ね、イラストと音楽の、方々がお亡くなりになったりっていうのもあったりするので、結局あとはね堀井雄二さんしかいらっしゃらないんで、もう堀井さんがご健在のうちにね12ちょっとお願いしたいという気もするんですけれども、12なんかもタイトルだけ出て何年か経ってますもんね。4、5年経ってんのかな、タイトルだけバーンって出て、要はプレイ動画とか主人公がとかっていうのも全く世の中に出ていないので、どんなゲームなんだろうっていう気はしますけど、なんか堀井さんが大人のドラクエちょっとこうだから暗いというか、もしかしたらすごいバッドエンドとかあり得るんじゃねえかっていろんな話が出てますけど、まだ全然全容がわからないので、その辺ね、もうすぐドラゴンクエストのまた、ドラクエの日みたいな、要は1が発売した日かなんかがドラクエの日になってるかと思うんですけど、そちらで、新作の話ができるんじゃないかみたいなことはどっかのインタビューで言われてますけど、じゃあその新作というのはドラクエ12なのか、それとも、まあ、12が発表になってからね、いろんなリメイクとか出てるんで、ドラクエ4天空シリーズのリメイクなんて話も出てますんで、他のリメイクを間に挟むのか、それともいよいよ12が出てくるのかっていうのがすごい気になるところではあるんですけども、まあ、多分12っていうのはそのドラゴンクエストって 1,2,3 がロトシリーズというその勇者ロトの物語で、4,5,6 っていうのが 4,5,6 が、天空シリーズ、ね、天空のその竜がいてお城があってみたいな天空シリーズがその3作になってまして、どうやらなんかそれはこうもしかしたら繋がるんじゃないのみたいな、1,2,3,4,5,6 って実はなんだかんだ言って繋がるんじゃないかというまあ話もありましたんで、それを繋げる 話がもしかしたら、12なんじゃないかと。11も一応1、2、3につながる話の一端として、捉えられてますので、全部、まあ、全部、7、8、9をどうつなげるのかはちょっとわからんのですが、まるっとこうつながる何かしらかがこう、10人にはあるんじゃないかなんていう話はよく聞くので、ね、噂ですけどね、あくまで噂としては、聞きますので、さてはてどうなるのかというのがね、もう今から楽しみなんですよね。まあ、僕らももう、若者ではないので、元気なうちになんとか新作やりたいですよね。新作が11の次ですから、まあ結構時間が空いてると思うので、7、8年空いてんのかな。ちょっとね、新作楽しみなんですよね。で、11、11に関しては、最初出た時に1回やって、さらに、リメイクじゃなくて、スイッチで出た時に、11S ってなった時に、キャラクターに声がついて、声優さんたちが声をつけて、ドラゴンクエスト。基本的にあんまり喋らない。主人公は喋らないって感じなんですけど、ちゃんと主人公にも声優さんがいて、そんなに喋るわけじゃないんですけどね、11の。ドラゴンクエスト11の声、主人公は、は、ほ、と、ふ、とかっていうのが多いですけれど、ちゃんと声優さんがいて、他のキャラクターたちはもうがっつり声優さんがいて、めっちゃ喋るみたいな。そのバージョンでも一応クリアはしているので、もうぜひね、すごい楽しかったんですよ。11はね、めちゃくちゃ楽しかったんで、なんか12にも期待っていうところがありますよね。ちなみにドラゴンクエスト10に関して言えば、オンラインゲームだったんですけど、確かさ、Wii の時に出たんだよね。任天堂 Wii の時に出て、最初買ったんですけど、1ヶ月やってみて、あ、俺このままこのゲームやったら廃人になるわ、面白すぎて。っていうので、1ヶ月で引退しましたね、自分から。あ、これはいかん。めちゃくちゃ面白い、みたいな。で、会社の先輩とか、ドハマりしてる人たちがいて、今もやってんのかな？今はちょっとわかんないけど、だいぶ長いこと、ドラクエ10をやってるって話は聞いてて、面白いよね、なんて言われて。で、ドラクエの中で仲良くなった人たちもいるみたいで、みんなでよくこう、いつものメンツみたいな感じで、仲のいい人たち、そのゲーム内で仲良くなった人たちとみんなでワイワイドラクエやってるって話は聞いたことがあるんですけど、あれはね、やばいっすよ。もう、ずっとやっちゃうもん、誰かいると。知り合いが、オンラインにいたら、ずっと一緒にドラクエの世界を楽しんでしまうので、自分としてはこれはいかんと。こんな面白いのはいかんぞと。社会人として破綻してしまうということで、ドラクエ10に関しては、一応1ヶ月で引退という、早々に。だから、ファイナルファンタジー14だっけ？あれが出た時も、やってみたいけど、なんか11の時に自分の周りで結構、破綻してる人たちがいっぱいいたので、そう、FF11 をやりすぎて会社辞めましたみたいな、もう朝と夜がひっくり返っちゃって、会社に行けなくなり、辞めるみたいな人もいたんで、やっぱ面白すぎるのもちょっと困りもんだよね。やっぱりね、ある程度こう、一人用でやって、今日はここまでみたいな感じで、遊べるゲームってのが一番安全というか、いくつになってもやっぱゲーム好きなんで、どうしてもね、で、今みたいに要は、有給消化中ですと、時間の自由が効いてしまうんで、気をつけないと朝と夜がひっくり返ってしまって、っていうのがね、たまにそんな日がある。だから、一人でゲームをやってたら、リビングでゲームをやってたら、朝になってしまって、奥さんが起きてきておはようみたいな、そんな日もあったりするので。ただ、うちの奥さん、朝早いんですよ。すごい。5時台頭ぐらいに起きてきて、6時とか6時半とかに出ていくんで、まだ その7時とか8時までやってるってわけではなかったんですけど、5時ぐらいまでやって、やべえ、奥さん起きてきちゃった、寝なきゃ、みたいなことが、あったりはしましたけどね。気をつけないと本当に昼に起きるみたいな生活になってしまうと、なかなか、そこから、朝6時、7時に起きてみたいな生活に戻すのがね、難しいんでね、気をつけなきゃいけないなというのは、重々承知しながらドラクエ7を、今はね、やってますね。ドラクエ7はでも、もう全く別物っていうイメージですね。絵がとにかく、ドラゴンクエストっていうのはそのライブ 2D じゃねえや。なんかその 3D と 2D が融合したような、新しい手法のドラクエ1と2のリメイクが少し前に、3があって1、2のリメイクがあった時はそういうパターンだったんですけど、このね、セブンのね、新しいビジュアル。どっちもいいんですよね。その1、2のリメイクも、すごい個人的には、昔を思い出しながら、でも昔よりすごい絵が綺麗だよね、みたいな、ふうに楽しめていたんですけれども、セブンのこの新しい人形を作って、人形作る人大変だよね。まあ、主人公たちも作るし、街の人たちも作るし、敵ももう一体一体作るし、中ボス、多分ラスボスもっていうような形で、全部作って、まあ、それに合わせた街並みとか、あと、ダンジョンとか、そういうのも全部作られてるわけなんですけど、まあ、これがね、いい動きするんですよ、すごい。これまだやってない人いらっしゃいましたらですね、ちょっと一回やってみてほしいなと思うんですけど、ちょっとすごい斬新。これは、なんて言うんだろう、鳥山明さんのキャラクターを生かすには本当にすごくいい手法だなぁと思いながら、そのドラクエ7のパッケージとかに出てる絵がそのまんま動いてるっていうような、綺麗なまま動いてるっていう認識。やっぱりその昔のドラクエとかプレステ1の時とか、DS の時とかっていうのは、まあパッケージはありますけど、そのパッケージの絵がそのまま動いてるっていうレベルのクオリティでビジュアルはね、まだ表現できる時代ではなかったので、そういう意味ではね、すごいおすすめですよ。で、話もちょっと長すぎないように調整がされてるということですし、あとその、なんて言うんだろう。昔あって、途中でまあ、ピュッていなくなるやつがいたりとかするんですけど、そいつのその後とかがどうやら描かれているらしいんで、まだ僕はそれ見てないんですけど、そういうのとかもお話としては追加されてるらしいので、その追加要素のとこもね、楽しみです。あと何削られてるんだろう？あとでネットで見てみようと思うんだけど、なんかお話が2つぐらい削られてるということは聞いているので、まあそれがなくても一応全体的には、問題がないという、全体を通して遊ぶときに、まあ、不具合が生じないものは削ってるっぽいんですけど、それはそれで気になりますよね。プレステのね、ドラクエ7は本当に、初めて LR とかでこうマップがグイーンって回る街の中とかで。で、その回ったところに石板が隠れてたりとか、それまでのドラクエ、ね、ファミコン、スーファミってあった場合に、そういう風にグイーンって、なんていうんだ、マップをグリグリして、周りを見るっていうことがなかったもんですから、そこに慣れてない人たち、まあ、自分も含めてですけど、石板見つかんねえよ、みたいな形で大騒ぎになった記憶がありますね、当時。当時の会社の経理部長が、超ゲーム好きで、で、ドラクエ7も当然やってて、プレステで。で、見つからんって話をしているっていうのを、社食のおっちゃんが、社食のおっちゃんもゲーム好きで、ドラクエやってて、かけぼんさ、ちょっとさ、何々の石板って見つけたって言うから、あ、見つけましたよ。え、ちょっとさ、それ今さ、経理部長とさ、俺とさ、探してんだけどさ、見つかんなくて、とか、どこにあんのって言われて、え、どこどこの街で、グリグリこう、視点を変えると どっかの横に落ちてますよみたいな話をしたら、マジかっつって、ちょっとやってみるわって言ってやってみたらあって、やっぱちょっと今回のドラッグ新しいからねみたいな、全然わかんなかったけどすごいよねみたいな話で盛り上がったのは覚えてるんですよ。なるほどね、そうやったら出てくるんだみたいな、全然知らんかったわみたいな、っていうので、なんか食堂のおっちゃんと経理部長と、で経理部長そんな知り合いじゃなかったんですけど、なんかそのあたりから会うとゲームの話をよくするようになったっていう、そういう経験がありますけど、とにかくねドラクエ7ですよ。でドラクエ7が昔出た時、まだスクエアエニックスなってないんですよね。スクエアとエニックスが別々で、ドラクエ7が出る1ヶ月前にファイナルファンタジー9が出てるっていう、なんかめちゃくちゃ RPG にその恵まれた年だった記憶がありますね。で僕はドラクエとファイナルファンタジーどっちが好きって言われるとドラクエっていうタイプなんで、ファイナルファンタジー9を買ってなんか地味に遊んでたんですけど、で確かファイナルファンタジー9が4枚組かなんかのなんかめちゃくちゃ容量があって、それの3枚目ぐらいやっとなんかこうお話の中枢というかメインというか、あこういう話なのねみたいな、こいつを倒すのねみたいなのが分かったかなーっていうぐらいの時に、ドラクエ7が発売になりましてね。でその時それこそこういうポッドキャストみたいなことをやってたんですよ。ちょうどオディゴっていうソフトがその当時ありましてね、同じサイトに来ている人たちと音声で喋れるっていう、そのソフトを入れてる者同士が、例えばヤフージャパンとか、僕のサイトとかいろいろあったんです。どっかのサイトに同じとこに、入れてると、まあ、メッセージでも喋れるし、こうやって声を誰かが一人だけなのかな、声は忘れちゃったけど、なんか話ができるっていうところで、自分のサイトで勝手にポッドキャストみたいなことやってたんですよね。こんな感じでわーって喋って、その時はお題とか決めずにただひたすらなんかダラダラと喋るみたいな、最大8時間ぐらい一人でダラダラ喋るっていうのをやってて、でそれをやってる時に、あ今日ドラクエ7発売日じゃんみたいな、で、まあ、聞いてくれてる人たちも、そうだね、発売日だね、みたいな。でも、ファイナルファンタジーやってんじゃないの?みたいな話になり、でも、自分はドラクエが好きだからさ、ちょっとコンビニ行ってくるわ、みたいな。で当時、コンビニで最新のプレステのソフトとか買えたんですよ。デジキューブ。ね、デジキューブってのがあって、セブンイレブンかなんか行ったら普通に、最新のゲーム売ってて、ちょっとドラクエないか見てくるわ、って言ってコンビニに行って、戻ってきたら、行ったらあったんすよ。一個だけ。でも速攻買って、飲み物とお菓子とかも買って、で、勝手に実況しましたね。実況って言っても映像までは今みたいに YouTube とかのライブ配信とは違うんで、勝手に一人でドラクエをやりながら喋るっていうのをねやってた記憶がありますね。そう考えると、まあ、そんな前に配信とかしてたんだ自分っていう風にちょっと思ったりはするんですけど、まあ、そんなことをねやってるましたね、やってましたね。あの頃は若かったね、若造でしたよ。はい。今となっては若造ではないんですけれども、まさか2回のねリメイク、2回目の今リメイクを遊んでいるという形になりますけど、どうなんだろう今ね、話的には中盤ちょっと過ぎたかな、過ぎてないかなぐらいの感じですけれど、なかなか面白いです。もうそのエリアにいる敵は簡単に倒せちゃうぐらいまではレベルが上がってて、今主人公がレベル29ぐらい、半分ちょっとかな多分。イメージとしてはなんかレベル50ぐらいになりゃクリアできんじゃないのみたいな風に思ってるんですけど。で、今回ってその経験値プラス仕事のジョブのその 職業熟練度ってのがあるんで、レベルが上がって敵が雑魚になってたくさん戦えばですね、熟練度が上がって、まあ職業を極められますので、なんか雑魚相手にもずっと戦っていられるっていう感じですね。それがなかなかね、良いです。おすすめです。とにかく、体力回復してくれる女神像の近くで、ひたすら口笛を吹くと敵が出てくるんで、ひたすら口笛を吹いて、熟練度を上げて、ちょっと体力やばくなったり、マジックポイントがやばくなったりしたら、女神像に話しかければ全回復するんで、で全回復してまた戻る、また戦うみたいな。それをまあずーっとやっていけば簡単でもないけど、まあ職業は安泰で、全部の職業を全部じゃない、その職業極まったら、じゃあ他の職業をその場で、すぐ転職できる。すぐ転職できるって。なんか、今の俺にはなんか、刺さるものがありますよね。しかも前は、そのダーマ神殿に行って、この職業にしてくださいって言って転職したのに、なんか、その、水晶みたいなの話しかけると、すぐダーマ神殿に繋がって、はいはーい、みたいな。すごいね、新刊の人というか、その職、何、転職、ダーマ神殿の一番偉い人が、ちっちゃい子なんですけど、若い、かなり子供みたいな感じの子なんですけど、ノリが軽いんですよね。はいはーい、転職しちゃう、みたいな。じゃあ、新しい、職業になったことを想像して、みたいな。行くよ、はい、みたいな。はい、転職完了、みたいな。すごいノリなんですよね。なんか、なんか現代っぽいな、みたいな。転職っていうのは昔はすごい、ね、人生の一大事という感じで、重くみんな捉えてたのに、めっちゃ軽い、みたいな。そうだよね、今だって、退職代行とかいるもんね、みたいな。なんかそんなような、やっぱり、こう、ご時世というか、すごい転職を仕切ってる人が軽いっていう。もう全然いいと思うんですけど、そんな感じで、面白いですよっていうのがね、おすすめなんですよ。すごくおすすめ。で、キャラクターたちはやっぱ喋るんですよ。ちゃんと声優さんがいて。だ、主人公が、そんなになんか、長台詞を喋るってことはなくて、主人公はなんか、ちょっと、呪文とか、あとは、ふとか、はとか、そんなような。まあ、ドラクエ11と一緒ですね。主人公以外はがっつり喋る。主人公以外はがっつり喋るけど、主人公はそんな喋らないってのがやっぱドラゴンクエストの良さですよね。まあ昔は全く喋んないっていうのが、一回だけ、ワンとかだと最後に王様に、ここに残ればって言われた時に、いや自分の、自分の王国を作るなら自分でそれを探したいんで、ここには残りませんっていうの話をするっていう時に、確か初めてちょっと主人公が喋るっていうのが、ドラクエ1の世界。で、2とか3とか、全く喋んなかった気がするんですけど、ね、全く喋んないんだけど、他のキャラはちょっと喋るよみたいなのがドラクエシリーズの、まあ、あるあるというか、ね、あれだったんですけど。今の主人公も、その辺はちゃんと、踏襲してるというか、な感じで、あんま喋んないですけど、なんか話しかけられた時に、でもやっぱ喋んないか。他に比べると、喋んない感じでやってるかなとは思うんですけど、ファイナルファンタジーって結構喋るじゃない？主人公とかも。まあそれはそれでいいんですけど、やっぱりドラクエと、ファイナルファンタジーの違いってのはそういうとこなのかなっていうような気がしますね。ほら、ドラクエってさ、一応、主人公に名前があるにはあるっぽいんだけど、まず自分の名前をそこに入れて始めるっていうところから結構やるじゃない。 ファイナルファンタジーも一応名前入れられるけど、なんか主人公名前決まってるじゃない、その辺の違いですよね。物語をまあ見て楽しむというか、自分をその勇者にこう置き換えるというか、投影してやるのがドラゴンクエストっていうイメージが自分の中ですごくあって、だセブンの勇者って勇者っぽくないんだよね。なんか緑の服着て緑の頭巾かぶって勇者なのこれみたいな、これで勇者ってことでよろしかったでしたっけみたいな感じの主人公なんですけど、でめっちゃ子供してて、あのそれまでの勇者ってさ、がっつり勇者ですみたいな、どうも勇者ですみたいな感じだったのがちょっと違って見えるっていうのが、あのセブンの特徴ではあるかと思うんですけど、まあ、こいつがなかなか強くなるんですよ。あのプレイしてレベルが上がっていく、最初はなんか頼りない感じなんですけど、だんだんあの勇者っぽくなっていくというのがね、すごくいいですよね。あとね、今のドラクエってあのなんだろう、装備防具の装備はそんなにあの見た目変わらないんですけど、武器に関しては今持ってる武器がちゃんと戦闘中反映されるので、それはねいいですよ。すごいかっこいい武器持ってればそれを使って戦うし、本当は防具とかもね全部それが反映されたらかなりあのいい感じなんですけど、まあ、そこまではさすがにちょっと変えらんないのか、あの変わんないんですけどもね、なかなかいいですね。ちょっと鼻かもうかな、恒例の鼻かみを。なんかさ、まあ、前も話したけど、風の最終段階がなかなかもう完全完治っていうところまでなかなかいかないんだよね。鼻水と喉がちょっと痛いっていうのがなかなか抜けなくて、これをね、なんとかしたい。うん。なんとかせにゃいかん。で、今日はね、まあ、ドラクエもやっていたいんですけれども、ちょっと、いろいろとお仕事周りの書類とかを返送したりとかね、しなきゃいかんことがございますので、最終的にはちょっと郵便局に行ってこれ送ってくださいみたいなことはやったりしなきゃいけないなという感じではあるんですけれども、まあお昼ご飯を食べに行くついでにぐらい郵便局までテクテク行ってみようかなとは思ってますけどね。最近出歩かなくてっていう、あのね、出歩かないというか、この前ちょっと日差しがなかなかいい感じに強くて、あったかい日に上を T シャツだけでちょっとテクテクテクってそこら辺歩いてたんですけど、自分はあのあんまり直射日光に強くないんですね。直射日光に当たりすぎるとなんか湿疹みたいな出たりして、あの 2,3 日手が痒いとかそんなような形になってしまうぐらい、あんまり直射日光だから、あの海とかみんなで行ったりすると自分だけめちゃくちゃ日焼けしちゃって、日焼け止め塗っててもめっちゃ日焼けしちゃうぐらい肌が弱いんですね。はい、弱いんですよ。なんかまあ、繊細なんでしょうね。繊細なのであんまりウェーイってこう外に活動するとですね、調子を体調崩してしまうことがあるので、あんまり日に当たりたくないんですよね。だから夏でも長袖とか着てないと長期間外にいる場合はあんまり元気でいられなかったりするという不具合がございまして、日焼け止め塗ってもめちゃくちゃ日焼けしちゃうっていう、前に後輩とかとどっか大島とか旅行に行ってみんなで海とかでわーいって遊んだんだけど、俺だけもう真っ赤っかになっちゃってっていうことがあったんですよね。だからやっぱりその うん、日焼け止めみんなで同じようなのなんか塗ってたんだけど、俺だけ真っ赤になっちゃって、急遽あの近くのホームセンターみたいなとこ行って長袖を買って、次の日はそれを着てまた海で遊ぶっていうことをねやりました。はい、そんなことがございましたね。それが思いっきり海行ったの最後かもしれない。10年15年ぐらい前。それ以来は、以来、まあ、実家の方に海とかあるんですけど、海水浴場とか、行かないもんね。うん。あの、ろくな目に遭わないので、めちゃくちゃ日焼けしちゃって、その後体中痛いとかになっちゃうんで、あの、思いっきり赤くなって、数日かけて白くなるみたいな感じ。だから、結構、色白でしたけど、昔。今は、そんなに色白っていうわけでもないんですけど、だから、あの、バイクで一人で、ちょろっとツーリングじゃないけど、それこそ1時間、2時間乗っただけで、で、ヘルメット被ってフルフェイスで、しかも、あの、ちゃんと、フェイスガードのところは、あの、直射日光対策をしてあるのに、バイクでちょっと走って、その次の日とかに、会社に行くと、何、海とか行ったのとか、日焼けし、めっちゃ日焼けしてるけどどっか行ってきたのとか、ちょっとバイク乗っただけでそうなっちゃうんで、かなり肌弱いよね、そう考えると。それぐらいあの肌が弱い。夏場は気をつけないと。で、日焼け止めでも、日焼け止めとか塗るとさ、ちょっとベタつくじゃない。ベタつかないのも売ってるけど、なんか気持ち悪いんだよね。だからあんまりできれば日焼け止めも塗りたくないっていうのが本音なんですけど、あの、塗らないとでもシミになるよみたいな話になって、やっぱ、ほら、若い頃と違うからさ、シミになるよみたいな、そんな話が、こう、大人たちの中では出てくるわけですよ。あんまり日焼けしすぎるとシミになっちゃうよみたいな。ね、そういうのは気をつけたいなと思うんですけど、まあ、それはそれでね、大人として、なんでしょうね。大人として、そういう風に、あの、シミができたりしたとしてもですよ。それはそれで、もう勲章ということで、一応、良しとしませんかねっていうような気もしなくはないけれど、まあ、自分は、肌弱えんだから、そこは最初から意識して、日々生活しなさいよっていう感じにもね、なりますよね。はい。こんな感じです。なので、今日を振り返ってみますと、ドラクエ7ですよ。ドラクエ7が、楽しいので、これね、多分、スイッチ2だっけ？うちはスイッチ2でやってるんですか？あと、プレステ5とかでもやれるみたいなんで、どっちか持ってる方は。でもあれだよね、そういえばスイッチ2がなんか、スイッチだったりスイッチ2が値上げするんでしょ？さすがに。さすがに、パーツが高騰しているので、値上げします。1万円値上げします。みたいな。結構お高くなるよね。まあ、プレステも値上げしますってやってたから、スイッチだけじゃないんだけど、ハードの値上げはなかなか痛いよね。でもしょうがないもんね。パーツがねえんだもん。AI にね、思いっきりメモリを、とかそういうものが持ってかれちゃってるから、CPU とか。持ってかれちゃってるから全体的に値上がりしますっていうことっていうのは、まあ今年に入ったぐらいから騒がれてはいたけれど、ついにゲーム機にも来たかみたいな。で、最初はさ、なんかある程度の数は確保してるから今日の明日で値上げとかないですよって話はされてましたが、任天堂スイッチ2が値上げしないっていうことで、プレステが値上げしてんのになんで値上げしねえんだよみたいな話になって、株主たちが騒いでるっていうね。利益が少なくなるじゃねえかよ。値上げしろよみたいな。まあ、それが続いてしまって、連日値が落ちてるっていう。値が落ちてるなら買おうかな、とかちょっと思ったりもしたけど、なかなかね、そういうの難しいところではあると思うんですよね。なるべく、当然、値上げしないで済むならしたくないだろうから、っていうのは、 思いますが、でもまあしょうがないよね。値上げしないと。ただでさえさ、本体って薄利多売でやらないとどうにもならないって言われているので、そんな中で、うん、パーツの値上がりはもうこればっかりはしょうがないよね。代わりにソフトちょっと安くしてくださいみたいな。なんかさ、またスイッチはそんなないけど、プレステとかやっぱり1本1万円超えるソフトっていうのがだいぶ増えてきたじゃない。で、通常版はまあ7、8000円だけど、なんとかエディションにすると1万2、3000円とか2万とかさ、なんか2万みたいな、そういうようなソフトも増えてきているので、なんかどうなっていくんだろうねっていう。かといってまあ確かにハードが値上がったからソフト値下げしろよって言っても、作ってるところが違ってするから、さすがにそうも言ってはいられないんだろうけど、いられないんだろうけど、うん、どっちも高いままだとちょっとね厳しいよね、正直ね。どっちも高いですっていうのはちょっと、厳しいのかなというふうな気はしますけど、いかがなものかとね。確かさ、ファミコン、スーファミかなんかの時にすごい高い状態になったと思うんだよね。12,800円みたいな。確かファイナルファンタジー6が俺の中で、うお高かったみたいな、めっちゃ高かったっていう記憶があるんだけど、で、まあ、それまでも信長の野望とかね、光栄のゲームは9800円とか1万円とかしてたじゃない。三国志とか。その辺が高いのはなんとなく、あ、高いんだ。みんな、高いもんだと思って買ってるから、そういうのが好きな人たちは。だから、そういうもんだで済んでたんだけど、だんだんスーファミの時も中に搭載されるロムの容量が増えてきたりすることによって、あと電池がついたりとか、セーブ用のね電池がついたりすることによって、ソフトがだいぶ高騰してたんだけど、プレステとかセガサターンとかが出て、こう CD 媒体になってった時に値段が結構下がって、5000円とか6000円、5、6000円で買えたのかな、もっと安い時もあったのかな、なんかそんなんでゲームが買えるようになって、それがだいぶ長いことなんか続いてた気がするんですけど、最近はダウンロードで買っても1万ぐらいするじゃん。まあその分セールとかがね、展開され安くなったんではあろうとは思うけど、高いよね。うん。ドラクエも結構そんな安くなかった気がするけど、まあこれだけ作り込まれてれば、それもそんなもんかみたいな。どんぐらい金かかってんだっていう。正直すごい綺麗だからね、その布とかのさ再現とかがすごいんですよ。キャラクターの衣装の布のすごい細かい網目っていうの変だけど、布のね、そういうのとか、あとその武器の鉄っぽさとか、木だったら木っぽさとか、木目みたいなとか、なんかそういうのがすごい細かく作られてるんで、お金かかってんなこれみたいな思いながらやってるんですけど、そう考えると値段がまあ高くなっちゃうのはしょうがないのかなとは思うんだけどね。でもさ、まあ俺らはさ、もう大人だからさいいけど、やっぱりちびっこの頃にさ、ファミコンカセット買うじゃない、買ってもらうっていうのかな。でさ、まあ、お小遣いを貯めて自分で買うっていうのもあったし、誕生日とか、クリスマスとかにさ、買ってもらったりするわけじゃないですか。その時にさ、クソゲーつかまされたりするとさ、もうしばらくそれをやらなきゃいけないっていう、結構子供ながらに辛い、日々を過ごさなきゃいけなかったりしていたわけですけれど、そう考えるとね、やっぱり今の時代も、なんて言うんでしょうか、クソゲーつかまされたらさ結構きついよね。だから全く新しく出てくるゲームってのは、多分ノールックで買いますっていうのもなかなか難しいのかなっていう。ある程度発売されてこう評判とかを見て、
あ、こういうゲームなんだ、面白いんだ、じゃあ買おうみたいな感じになっちゃうよね。まあ、ポケモンとかみたいに、もう楽しいが保証されてるようなものたちであれば、発売日同日にね、同時に買って遊んでみるっていうのは全然ありだと思うんだけど、なんか新しいこう試みで面白いかも面白くないかもみたいなゲームに関してはちょっとドキドキするね。ただファミコンのカセットの頃と違うのは、結構バージョンアップとかパッチが当たって、まあ例えばユーザーの声を反映したちょっとバージョンアップがあったりとかすれば遊びやすくはなったりしていくんだとは思うんですけど、そう考えると昔よりは気軽に買えるのかなと。昔マジクソゲーすごかったから、もうなんすかこれっていう、面白くないっていうのもあるし、操作性がひどすぎるとか、全然キャラクターというかね、主人公というかが思い通りにも動かないし、難易度がやたら高いしとか、これ投資でクリアしてますみたいな、誰かやってますっていうぐらいつまんないやつとかあったもんね。まあ、ドラクエ2も実は投資では誰もクリアしないまま世に出たっていう話は聞いてますけど、あまり発売前時間がなくて、そのパートパートでこうみんな一応デバッグの人がやったりとかはしたけど、投資で最初から最後までやった人がいなかったみたいな話は今のねあるあるで出てくる話ですけれども、まあそれでもゲームとしてね名作なんで、やたら難しかったですけどね、ドラクエ2はね、後半の難易度が狂ってましたけど、だけどそれすらそのやりごたえというかね、ドラクエ2って難しいよね、でも楽しいよねみたいな感じで当時はやってたんで、それはいいと思うんですけど、なんか確かね、ラスボスが倒せないバグがあるゲームとかあったんだよね、当時名前忘れちゃったけど、何それっていうのもあったし、あとその決算に合わせてバグがだいぶ残った状態でとりあえず発売したゲームとかで、当然ユーザーからは大クレームで、何これっていう、まあ、ぶっ壊れてんじゃんみたいな、でこんな売るのかって言って、まあクレームが来た時にそのバグを修正したバージョンと交換するっていうようなことがプレステとかではたまにあったりしましたよね。だからそう考えると、まあ今みたいにダウンロードでまあバグ直せますとかっていう状態になるっていうのは、まあありがたいというか、ありがたいのかな、まあありがたいよな、うん、ありがたい状態なんですよね。昔は本当買い切りですから、買って、おかしかったりしても別に知らない。だその買ってそのままで本当はなんかクレームを入れたらちゃんとしたバグが取れたバージョンがどうやら送ってもらえたって、交換してもらえたと言われているのが萌えろプロ野球ですよ。萌えプロ。そう、ドラクエの話してるけど萌えプロ。初代の萌えろプロ野球って本当ひどいバグがございまして、こんなん絶対気づいてたよねっていうようなバグなんですけど、ファールを打つじゃないですか、野球ゲームで。えい、ピッチャー投げました、ファールってなった後に、どんこに投げても、めちゃくちゃストライクゾーン外れてても、全部ストライクになるっていうバグがあったんですよ。で、当然、ちびっ子たちはそんなの、速攻で、これ、なんかファールなど絶対ストライクになるんじゃんってことになるので、対戦をしてると、野球としての対戦ができないわけですよ。ファール打った後絶対ストライクだから。だから、なんていうの、ツーストライクまで追い込んだ時に、ファール打ったら、もうその後は、はい、どこ投げてもストライクなんで、三振です、みたいな。なんかバントホームランがどうこうよく言われてますけど、いや、あれはいいんすよ。うん。バントホームランはまだいい。まあ、おかしかったけどね。 バントでホームランになるっていうのばっかり言われてるけど、一番は、ファールを打った後がストライクっていう、バグが、もう、致命的な、野球ゲームとして致命的なバグだったんで、で、なんか一部の人たちが、まあ、ちびっ子たちはもうしょうがない。そんなソフトを買ってしまったんだから、しょうがないっていうことで、諦めて遊んでた記憶がありますけれども、まあ、結局ファミスタだよね、みたいな、ファミスタ最高だよね、とかって当時は言ってた気がするんだけど、一部の人たちがそのクレームを入れたら、ちゃんとしたバージョンと交換しますので、弊社まで送ってください、みたいな、ことがあったみたいですね。で、社員さんたちが送られてきたカセットパカって、もう、手怪我しながらも開けたりとかして、中のソフト差し替えて、購入した人に送り返すっていうのをやってたっていうのを最近聞いて、なんだ、俺もちゃんとしたバージョンにしてもらえばよかった。そこまで思いつかないじゃない？その、メーカーにさ、言ってさ、すいません、これ、おかしいんですけど、っていうクレームを入れるっていう発想がなかったから当時やんなかったんですけど、そういうクレームが来てちゃんと対応はねしてたらしいんですよね。あ、そんなのしてくれんだっていうのが自分の中では全然知らなかったみたいなさ。だからそういう風にやってればもしかしたらちょっとはその萌えプロの記憶っていうのも今ほどひどくはなかったんだろうなっていう。だ、萌えプロは最初の萌えプロでそんなようなバントホームランだなんだとかいろいろあったんで、2作目とか、ま、何作か出てるんですよね。うん、4本ぐらい出てるのかな。2作目は確か、ま、自分はもう買わなかったですけど、そんな痛い目見てるんでいらねえわと思ったけど、買ってた人がいて一緒にやったら、それはそれでね、面白かったんですよ。最初からこれ出してれば、すごい、なんて言うんだろう。ファミスタとか、ね、そういうのも引けを取らないようなシリーズになったはずなのに、当時はもう、最初の、なんて言うんでしょうか。萌えプロが100万本ぐらい売れたんだよ、多分ね。あれ100万超えてたんじゃなかったかなと思うんだけど、そう考えるとね、どうなんでしょうねみたいな感じですよ。あそこで下手打ってなければジャレコ今すごい会社になっていたかもしれないね。燃えろプロサッカーとか燃えろ柔道なんちゃらとかも一応うちにはありますけど買ったんで、どんなあんまりやってないんですけど、まあ、そのうちファミコンをやるという中でちょっとねやっていきたいなと思ってますんで、機会があったらちょっとその辺もまあ YouTube の方で配信できたらいいかなというふうには思っております。まあそんなこんなでですね、ドラクエ7の話から最後萌えプロになりましたけども、まあドラクエ7今回のリメイクはまだクリアはしてませんけども、かなり好きです。昔よりも全然プレイしやすくなってるので、ちょっとプレステの時に、ね、プレステ1で出た時に、なんかとっつきづれやなーって途中で、なんだろう、その石板探すのめんどくせえなーとかでやめちゃった人たちも結構いると聞いているので、そんな人たちももし、DS で、Nintendo DS ではやってないんだよねっていう状態の方たちがね、いらっしゃいましたらね、ぜひちょっとね、今回、絵も綺麗だし、キャラ喋るし、で、難易度はそんな高くないので、多分楽しめると思います。ぜひ、楽しんでみていただきたいと思います。ということでですね、こちらの、かけぽんデイズ朝配信、ね、朝、なるべく早く、まあ、10時、ね、朝の朝礼と同じぐらい、会社でいうところの朝礼をやっている時間ぐらいから始めて、喋っていくというものになっておりますので、まあ、平日月金、月曜日とから金曜日までを、まあ、目標に。もしかしたらたまに眠くて寝てて喋らないってこともあるかもしれないですけど、まあ、それはそれでお許しいただければと思います。 アーカイブで残していったりしてますので、そちらの方で聞いていただけたらとっても嬉しく思います。それではですね、本日も、今日1時間ぐらい喋りましたね。ありがとうございます。また、お時間あるとき聞いてもらえたら嬉しいです。ということで、本日も良き一日過ごしてください。かけぽんでした。お疲れ様です。